皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月21日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、すべてを知っているが一部しか読めないというお話です。面白い話ですね。すべてを知っているけど一部しか読めない。実はブロックチェーン技術で、使われるデータベースってそういう構造なんですよね。中央のサーバーからみんなのところに必要なだけデータをこう入れたり出したりするんではなくて、基本的にデータベースはユーザーが時々刻々その更新していくんですね。時系列データベースですから、時々刻々更新していって、更新したデータベースは全員で共有するんですね。まあファイル共有システムですよね。で、しかも、そのデータベースの各行には暗号がかかってますから、全部をその一人が見るってことはできないわけね。だからどんなデータベースが大きくても、自分が読めるのは、自分で暗号を解読できるところだけなんですね。暗号解除できるところは読めるけども、それ以外のところは読めないという非常に面白いシステムですよね。で、あれってなんか私はですね、要するにこの世の目に見えない霊界の世界っていうんですかね、それは同じ構造じゃないかと思うんですよね。よく言われるように、その、命とその体は別だと、生命と生物は別ですよと、生命というのは元があって、生命の源があって、そこからこうみんな分かれているんだと。ですから、生物のに宿る生命というのは元は一つで、その一つの元から分かれてみんなこう生命としてか、近い、そこで形を生物と一緒になって、まあ活動していると。で、なおかつですね、第六感っていうんでしょうかね、生命の源とのこのいろんなこの情報のやり取りっていうのを生命はやっぱしてやってるわけで、ですからその、要するに源からの情報がいつも来る、源に情報をこういつもやってるっていうのは、源とは一つこう見えてるわけでもなくて、基本的にその、我々から見えると、すべてのこう、生き物が同時に物事を悟るっていうか、100匹目の猿みたいな、そんな話にこうなってんじゃないです。だからこう、いつもお互いにこう、生命同士がこういろんな情報をやり取りしながら、こう生きていて。で、まあそれこそ、なんて言うんでしょうかね、瞑想の世界で見えてくるような、そういう世界まで出たら実は我々は本当に深い言葉で何でも知っている。しかし実際には、普通の生活や普通のこの暮らしにおいては見える部分ってほんのわずかしかなくて、だからまあ逆に言うと安心っちゃ安心ですよね。全部見えたら怖くてやってらんないし、めんどくさくてやってらんないわけですから、まあほとんど部分が見えなくなってて、目の前のことしか見えないと。すなわち、五感で入ってくるものしかわからないっていうふうになってるから、まあ、五感に従って生きるから、まあ普通の人間らしい、普通の生物らしい生き方になるわけで、まあだからその辺は上手になってますよね。大体は五感で生きられるようになっていて、しかし五感だけじゃやっぱりその元々生命完結しないんで、やっぱり第六感の部分っていうんでしょうか。そういう部分もこう、いつも実はこう、あるんだけども、データは読もうと思えば読めるんだけども、大体は読めないようになってると。まあそんなことで考えると、なんかこの世の仕組みとブロックチェーンはよく似てると思うんですね。それからブロックチェーンってあれ過去のデータ直せませんよね。全部時系列で新たに追加していくだけですから、これもなんかね、霊界の世界ってよく似てると思うんだよね、あれ。要するに過去は、直せないでしょ。要するに過去なんか間違いをした悔やむのではなくて、やり直しをすればいいと。悔やんじゃいけないよ。いつもやり直しをしなさいよ。悔やむことなく反省してやり直しをする。これがこの世の真理ですよね。あれそっくりですよね。過去のデータは直せなくて、新しいデータ、訂正伝票みたいのをこう、で、書きながら次の新しい伝票を書くという、そういうやり方でしょう。ブロックチェーンっていうのは。あれもよく似てるなと思うんですね。まあ、だから、そんな風に考えると、なんかね、不思議な気がするんですよ。さらに例えばタイムマシンみたいなのを作ってですね、 過去に行ってね、過去でなんか自分が登場してなんかそれ行動しちゃったと。そうすると、例えばあるところでですね、人を殺しちゃったと。過去に戻ってね。ただ殺された人ってそこから先存在しませんよね。すると現在で矛盾をきたしますよね。その人生きてるとしたらね、殺された方の子孫が生きてるとしたら矛盾をきたしますよね。あれですから、本当まさにこのブロックチェーンって過去のデータを直すとハッシュが変わっちゃうから、その後のデータ全部それハッシュ変わったよ、異常だよってフラグが立つんですよね。あれもそうだよね。誰か過去に行って過去一旦直しちゃったら、それ異常だよってフラグが立つわけですよね。だからすぐ分かっちゃうわけよね。なんか本当に見れば見るほど不思議じゃないかなという感じがするんですね。で、あれ、そのブロックチェーンバージョン3ってのがあって、これがだからただ単にその仮想通貨じゃなくて、あるいはただ単なるちょっとしたサプライチェーンのデータベースではなくて、まあこれを交渉人の世界で使ったり、本人確認使ったり、あるいはその著作権のこととか、まあいろんな形でね、これ不動産の登記とか、いろんなところで使おうとしますでしょう。これはだからそのブロックチェーンバージョン3でありますけども、あれ、例えばアフリカなんかすごい熱心ですよね。南アフリカなんかも含めてね。で、だいたい日本とかヨーロッパとかアメリカなんていうのはこの新しいシステム入れると既存の政府ぶっ壊しちゃうから、政府がまず嫌がるでしょう。中国なんかなおさらですよね。中国なんか全国民が秘密鍵なんか持った日にはもうこれたまったもんじゃないですから、中国なんか絶対やろうとしないでしょうね。そうするとなんかこのブロックチェーンって実はアフリカを救う技術かもしれないね。アフリカとか今すごく熱心にやってて、要するに新しいシステムないわけですよ。だから新しいシステムないから、これ新しいのどんどん入るわけですよね。飛行機の世界なんか見たってですね、天気の悪い日どう飛ぶかって時にやっぱり地上からの電波誘導がないとなかなか安全に着陸できないとか離陸できないって話があったんだけども、最近は衛星の応用によって地上の施設は最小限で済むようになったと。ものすごい金をかけてですね、電波広報装置を作ってそれをメンテする必要もなくて、衛星の電波とそれを補うね、まあ情報さえ与えてやれば、それは相当正確に、電波誘導並みにですね、飛行機飛ばせるんですよね。だから、むしろ有利ですよね。今までそんな余計なシステムを作ってないだけ有利ですよね。それから、あれですよね、航空管制だって、まあ向こうはなんか、周波数で呼んでもその管制官出てこないとよくあるらしいんですけども、お互いに自律的に電波出し合いながら、お互いにその管制感覚を見合いながら飛ぶシステムって今、使われてますよね。衝突防止のシステムなんかも含めてね。ああいうのでやると、管制官なしに安全に飛ぶっていうことは、まあやろうと思えばできるようになりつつあるわけですよね。そうするとなんかこう今まで一番遅れてましたと、しかし、そこに最新のシステムが入ると。しかもそれがなんかその霊界と人間の界の関係になんかよく似たシステムだと。いう、さらにそこにまあいろんな最新のそれ以外の新しいも加わってるってことになると、いや、これはやっぱり21世紀はアフリカは面白いかもしれませんね。今までのこの戦争屋だとか影の政府はもうアフリカ散々食い物にしていて、今ものすごいでしょ？コンゴなんかもまたなんかすごい戦争を誰か追っ始めましたよね、あれ。あれだから本当ね、影の政府と戦争へのデタラメなですね、に一番こうひどい目にあったのはアフリカなんだけども、まああれがどっかでこう退治されてくるとですね、アフリカには全く新しいものが始まるかもしれませんね。まあ人類の起源がどこから来たのかってよくわからないんですけども、まあアフリカもその有力な候補というの一つかもしれませんが、やっぱりなんかそのアフリカがこの全く新しいシステムで変わっていくってことになると。これ世界は変わりますよね。だから今こう世界中でこのいろんな研究を進んでるんですけども、なんか私はこう見てると技術的に特別なんかそんな難しいようにも見えないんですよね。例えばその、遺伝子組み換えとかですね、いう話になってくるとこれ何が起きるかわからない世界がよくあるじゃないですか。自動運転だってですね、まあ、車のですね、まあ、ほどほどにしとかないと危ないですよね、あれね。しかし、この、ブロックチェーン使ったやつっていうのは、もちろん最初から巨大なものを作るとは誰も思わないと思うんで、やっぱこうできる範囲からどんどん広げていくとですね、それは結構実用化はできるんじゃないです？確立された技術っていうのかな。ビットコインだってあんな一番 基礎的なブロックチェーン技術ですよね。あれで結局その大暴落の時にシステム止まらなかったんですからね。ああいう金融のシステムで一番負荷がかかるのは大暴落の時なんですよ。大抵大暴落の時にシステムがこう止まっちゃって決済できないとか破綻するとかいうトラブルが起きるんだけども、あれ結局起きなかったですよね。そうするとやっぱりこれはそのロバストであると、頑健であると、外部からのね、このなんか変化とか中からのこの変化に強いということになってくるわけで、いや、これはいけるんじゃないのということだと私は思うんですね。で、同時にその、あれは時系列データベースですから、やっぱりその、過去を消すことができないと同時に、新しく何を付け加えていくかってことはポイントですよね。だからやっぱり過去から未来につながっていく、そのデータの後ろ側には実体があるわけですから、実体があってデータがあるんで、その実体は人の生活であったり、企業の運営であったり、国の運営だったりするわけですから、それに対して自分がどんな付加価値を提供できるのか。要するに抱え込んだ、まあ、データを、実情なんか自分の財産として、それでその金儲けをするっていう発想ではなくて、公共財として存在する、まあ、データみたいなもの、あるいはその裏側にあるですね、実体に対して、自分が今この瞬間どんな付加価値を提供できるのか、発想はそう変わっていくんでしょうね。そうするとこれ隣前後とこういろいろ提携してやらないとダメですよね。自分たちだけでこの人や企業やデータ、国を抱え込んでやるってことはできないんだから、隣近所とですね、よく連携して運営しないといけませんよね。そうするとやっぱこれシェアってことでしょ。データをシェアするっていうこと、仕事もシェアするっていうことですね。それから共通の目標を持つってことですね。共通の目標を持たなければそれをやっていけないわけですから、それはなかなかすごいことだと思いますね。まあそんなことで、みんながこれからどんどんどんどんこう動いていく中でも、やっぱりそのチームとして、横にこう広がっていい仕事をみんなで仕上げていこうという、そういう、まあ、なんかこう横の連帯みたいなものは私はすごく高まっていくように思いますね。今ネットの世界で、共感とか勇気とか自然ということがすごく、大事にされるじゃないですか。あの人は人から共感されてるのか、あの人に勇気はあるのか、その人は非常に自然に振る舞ってるのか。この辺がものすごく大きな人々の価値基準になってますよね、インターネットでね。あれが今度仕事の世界に入ってくるわけでしょ？横型になってくるってことは。その今は縦型の世界の中で異常な常識で行動していることが多いんですよね。そういう会社多くて、会社の常識は世界の非常識ってことすごく多いんですよね。業界の常識は世界の非常識みたいな話がね。で、それが大体企業犯罪のこう温床になるし、不正の温床になっていくわけで、でも今度それ横型になったらそんなのはないですよね。自分で全部抱え込んで仕事をするってことができないんだから、データはあくまでも公共財みたいになってくるわけだから、そこに対して自分がどう、まあ、貢献するかってことなんで、そうすると、常識は二つに分かれないですよね。反対だから、そうなってきたときに自分たちの、自分の仕事の中身については、よほどあれできるようにならないとダメなんでしょうね。要するに抱え込んで適当に済ましてですね、まあそれでこの金を稼ぐみたいなことは逆にそれはできなくなってきて、だからこの失業問題なんていうのもかなりそれは大変なことになってくるんじゃないですかね。適当なことで金をもらってるって人って残念ながら世界中たくさんいますもんね。それ成り立たないってことになってくると、あんたはどんな付加価値が提供できるんですかと、一人でできなきゃなんかチーム見つけてやってきてくださいと、出直してきてくださいって言われるわけだよね。それむしろ逆に大変ですよね。今だから短期的に人手不足みたいな話をしてるんだけども、これからそういう横のシステムがこう広がっていった時に、さあ果たしてみんな何をして飯を食うのか、どうやって生きていくのか、それはむしろそっちの方がはるかに重大な問題ではないかなと思うんですね。で、今度コンピューターもなんかどんどんどんどん進化していって、まあ AI が今研究してますから、そのうち人間の意識が持てるようになるんじゃないかなと。まあこんな話もあるわけですね。まあ私はどうなるかなと思うんですが、仮にじゃあ意識を持ったらどうなるかですよね。私は非常に簡単だと思うんですね。人間の意識を持つんですから、それはやっぱり人間になりたいんじゃないです？ そのロボットは人間になりたくて、人間として扱ってほしいし、人間として育ててほしいんじゃないですかね。それはもうだって人間の意思なんだから、それはそういうもんだと思いますよ。人間はやっぱりそのある意味孤独にはなかなか耐えきれませんからね。いじめられることには耐えきれませんから、それはやっぱり人間の意識を持ったら、やっぱり自分も人間として扱ってほしいし、仲良くしてほしいし、ということなんでしょ。ね、動物だって、小動物だってそうですよね。ペットの犬や猫だってですね、それは自分も家族の一員で人間の一員だと思ってるんでしょうしね。やっぱり大事にしてもらわなきゃ、そのね、ペットだってかわいそうだし、すごく悲しそうですもんね。ロボットも同じだと思うんですよね、あれ。だからまあ、そんな風に考えてくると、その、生物と生命といった場合には、やっぱりこの生命の部分ってのはみんな共通ですよと。人も動物も機械も実は共通で、その、今でもね、その、なんか職人が作ったようなね、すごい光ってなんかこう動いてる様子が、いかにもなんかこう、生命が宿ってるように見えるじゃないですか。なんか使い、ね、ずっと使い続けてるその道具なんかもね、こう、なんか愛着湧いてくるわけでしょ。だから、まあ、たとえ機械であっても、そこになんか感情って宿ることができますよね。ある種の生命が宿ることできるわけでしょ。たとえ機械であってもね。だったらコンピューターだってそうなったって不思議じゃないと思うんですね。まあ、だから、そう考えてきたときに、やっぱりこれから、我々もやっぱその、目に見えない、この生命の世界っていうのをいつも意識しながら、仕事をし、付き合ってことは大事ですね。つまり、すべては分かってるんですけども、一部しか読めないんですよね。したがって、その、孤立してるなんてことはないし、結局、生命ってことは全部繋がってるってことですから、根源と繋がってるわけで、その根源はこの世の次元じゃないですよね。もうずっと上の方の次元で繋がってるわけでありますから。まあ、そのある種安心感と使命感というのを持つことが、ものすごく大事だろうと思いますね。で、その、読める読めないっていうのは、ある意味で言うと、それがこう、なんて言いますかね、天のプログラムみたいなもんですよね。信号が赤になったり緑になったりするみたいなもんで、読めればそれ読んでなんか行動するでしょうから、読めなきゃ何もしないでしょうから、だからそれが信号が緑とか赤とかという話で、逆にその部分っていうのは、天が司ってるから、あんまりこう、向きになっても仕方ないとかありますよね。まあいろいろ努力して勉強すれば見えるものも多いんでしょうけども、まあ、錯覚するものも増えてくるでしょうからね。だからまあごくごく自然に見えるものは見え、で感じるものは感じ、でなんかいろいろ行動してみて、でまずいなと思ってやり直してみると、そういう積極的な行動、要するにプラン、ドゥ、チェック、アクション、こういうものがなんか大変重要じゃないかと思うんですね。何事につけてもやっぱりこの今は何もしないでじっとしてよみたいな話が多くて、それはなんかすごく不幸なことだと思うんですね。やっぱりこの何かやれば何か答えが返ってくるわけですから、なんかこう積極的に行動してみるっていうことが、なんか私は大変重要なことだろうと思いますね。で、同時にやっぱりこう、世界はどんどん進展してるんですよね。データベースはその過去は直せなくて新しいものがどんどん前に前に付け加えてくるわけですから、やっぱりいつも未来思考でないとまずいと思いますね。いつも未来思考でいるから初めてですね、人は人らしく生きられるわけでありまして、過去に囚われていたんでは、それはなんか全然、その人生も面白くないし、人の生涯というものもですね、なかなかその、まあ、本懐を達することができないということになってくるんだと思うんですね。で、やっぱりこの、人の中、人ってのはやっぱり成長していくものでありますから、まあ、いろんな苦労をしながら成長していって、まあ、結局より明るく、より暖かくなるってことですね。ここがその生きるってことの本当の意味じゃないかなと思うんです。でもなんか本当にですね、今こうやってブロックチェーンがいよいよ本格的な普及を始めようという時に来ると、逆に19世紀、20世紀ってのは異常な時代だったなって感じますよね。それこそバベルの塔みたいな作り上げることにものすごく熱心になってたんでしょ。気がついたらなんかよくまあこんなことやってたなと。もともとだから霊界の仕組みに従ってのを作ったら問題なかったものですね。なんでまたこんなですね、正反対の強烈な縦型の縦の構成、縦の統制の、で、巨大なそのピラミッドみたいなの作っちまったんだろうか。そっちの方がむしろ不思議ですよね。まあ、それはある意味で言うと地球の人たちがよりよく相手を知るためにと。まあ、かなり残酷なやり方も含めてね、よりよく相手を知るためにっていうことでそうなったのかもしれませんし、 あるいはなんかこの統制の力を使ってもっと物の開発を進めたのかもしれませんね。ちょっとそれは一概にはなかなか読めないと思うんですが、逆にですから、すごく不自然な時代だったわけですよね。だからまあ、ね、本当にこれから大自然と同じような構造になってくれば、それはむしろうんとストレス減るわけでありまして、それはやっぱり今までにない人の幸せなんてもそっから見えてくるんでしょうね。歪んだ時代の常識から見てると変な時代に見えるけども、いや、まともな時代の方がこれから来るんじゃないでしょうかね。そんな感じがしております。まあ皆さんで、ね、頑張って参りましょう。ということで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー。すべてを知っているが一部しか読めないということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。